恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日は母の日です。父の日は一月後の6月17日です。時々教会の執事会や理事会で次回のミーティングの予定を組むのですが、その日が母の日ですと、ああその日はやめましょうとなるのです。しかし父の日ですと、別にいいですよってその日にミーティングが持たれることがあります。この違いは何なのか。今日はこの母の日と父の日を思い、まとめてお話できたらと願っております。私たちには誰しも必ず生みの親がいます。そして生みの親というのは一人の父と一人の母であって、私には生みの親が三人あるいは五人いるという人はいません。この二人があって例外なく私たちは皆今ここにおります。人はとかく傲慢になり、感謝を忘れがちであり、そのような時に私たちはとてもとても危険な状態にいるのですが、そんな時は自分のお腹にあるへそに触れてみたらいいかもしれません。そこにある小さなくぼみこそがかつて自分が母の体内にいたものであって、その母の体から生きるために必要なものをすべていただいていたという証拠です。へそのない方いないでしょう。そうです、私たちは完全に母に依存して生きていたことがありました。私たちが独り立ちして大人になっても、地位を得たとしても、このへそがある限り、かつて自分は完全に依存していたものなのだということを知るのです。皆さん、もし自分も偉くなったもんだなというような思いが湧いてきたら、すぐにへそに触れましょう。このようなことを踏まえつつ、今日は神様が人に与えられた十戒の中の一つ、あの言葉に心を留めたいと思います。あなたの父と母を敬え。これはあなたの神主が賜る地で、あなたが長く生きるためである。私の本棚には何冊かの子育てに対する書物があります。そして本屋に行っても子育てに対する本というのは山積みにされています。最近になって親の介護ということが注目されておりますが、それでも子育てに関するものと比べれば、その数はまだ少ないのが現状です。興味深いことに、十戒の中に子供に関する戒めはないのですが、神様は十の戒めの中の五番目にこの戒めを入れました。ご存知のように十戒の最初の四つは神と人に関するもので、五つ目から人と人との関係になります。そのトップに神様は父と母を敬えという戒めを入れたのです。十という数字を多いか少ないかと考えるときに、その答えは人によって違うと思います。しかしどうでしょうか。枕にもなりそうな分厚い法律書を見るときに、あの中に書かれている数千もの法律の中から十を選べということになると、十という数字はとてもとても少ないものに思われます。 もし私たちが人間に必要な法律を10だけ厳選しなさいと言われたら、頭を抱えてしまうに違いありません。そのたった10の戒めの中の一つに、しかも人間に関する戒めの一番最初が、あなたの父と母を敬えということは、よく考えたら驚くべきことであると同時に、なぜと私たちは思うのです。創世記の2章には結婚の奥義と言われている言葉があります。つまり、最初の人アダムとイブに対して、人はその父と母を離れて、妻と結び合い、一体となるのであるという御言葉があります。ここには結婚について意外なことが書かれています。つまり夫婦となった者は父と母を離れなさいという。夫は妻を守り、妻は夫を愛しとか、そのようなことではなくて、当人である夫と妻に関することは何も記されずに、ただ父と母について触れている。しかもその時点でまだ父と母はこの地球上に存在もしていない時です。そう、アダムとイブがこの後人類最初の父と母になるのですから。この言葉は男と女が夫婦になるということは、その二人の間に親を入れてはいけないということを語っています。もちろんそれは子供もそうです。夫と妻だけが一体となるのであって、親子は一体となると聖書は言っていません。そしてこのことは真理であります。実際に夫婦の間の問題の多くは、この親や子が夫婦の間に入ってくるときに起こるのです。聖書は最初から夫婦の問題の核心に触れています。このように聖書は創世記においてその男性と女性が夫婦となるということは父と母から離れることなのだと言っておきながら、十回はまず最初に父と母を敬えと言っている。子供の頃よくなぞなぞというものが子供たちの間でなされました。その中にこんなものがあります。車運転中に交差点で何かを落としました。何を落としましたか？何ですか？パッと出てきたら随分皆さん頭柔らかい方。車運転中に交差点で何かを落としました。何を落としたか？答えはスピードです。わかりました？今日、皆さんはどれぐらいのスピードで教会に来られましたか？ハイウェイに乗るほとんどの人たちは80マイル以上のスピードで運転をしているように私には見えます。対向車もそのスピードで走っていますと、互いに160マイルの速さで近づいていることになります。40マイルでぶつかる衝撃はビルの5階から落ちる衝撃と言いますから、160マイルの衝撃たるや、その破壊力を想像しただけでも怖くなります。このあたりのフリーウェイは平日すごい車の数です。夜運転しますと対向車がもうまるで光の帯のようになっている光景を見てみます。あんなに走っているのによく互いにぶつからないなと思います。なぜぶつからないのか、ドライバーの腕がいいのか、そうではないです。道に線が引かれているから事故が起きない。もしフリーウェイに線が引かれていなければ怖くて運転などはできないでしょう。そしてその線の本数が一晩で変わることがなく、今日も明日も同じ場所に引かれており、私たちもその線の中に留まっているゆえに、事故から守られ、ドライブを楽しみ安全に目的地に到着することができるんです。私たちの人生はいかがですか？私たちの人生に この線がありますか？神様はかつて人間に十本のラインを与えました。そう、十回、十の戒め。その戒めの中にとどまるときに私たちは守られる。現代どちらかというと、ルールなどというものは堅苦しいものだと思われているのかもしれない。自分の好きなように生きればいいと多くの人は思いますし、またそんな思いが確かに私たちの心にはあります。しかしそのルールから外れることにより、私たちは時に自分自身を傷つけ、人をも傷つける。時にそれは致命的なことになることもあるのです。神様は私たちに十戒を与えられた。なぜ神はこれを私たちに与えるのだろうか。それは言うまでもない。私たちのためです。この十戒を守ることこそが私たちの幸いのもといとなるからです。かつてアメリカのパブリックスクールの教室にはこの十戒が掲げられていたと聞きます。しかしある時からそれが取り除けられました。その時からアメリカは変わったと多くの人に聞きました。想像を超える犯罪が増えたというのです。そうでしょう。納得しますよ。なぜなら、今日の午後からハイウェイに記されている白線を消されたとしましょう。皆さんが今日家に帰るときにフリーウェイで見る光景はどんな光景かお分かりになるでしょう。これが私たちが見ているアメリカです。その白線の一つとして神さんは私たちに父と母を敬えというのです。どんな人間にも父と母がいる。例外はない。中には自分の両親の顔を知らないという方もいますが、その方にも確かに父と母がおりました。その父と母はを神はまず最初に敬えという、驚くべきことにそれは殺してはならないよりも先に来ている。人を殺したら裁かれる。しかし親を肉体的に傷つけない限り敬うことをしなくても法律で罰せられることはない。一見大きな問題には見えないように私たちには見える。しかし神はそれを最初に置いた。なぜか、なかなか思い浮かびません。そこで発想を逆にしてみた。私たちが父と母を敬まない世界は果たしてどんな世界になるのか。その世界は私たちが思う以上に深刻です。赤ちゃんにとって生まれて一番最初に遭遇する人は誰でしょう。どうしていいのかわからずにもう顔をくしゃくしゃにして喜んでいる父親の姿。そしてそのそばで出産という退任を終えた母の安堵した顔です。子は生まれた時からこの親との生活が始まる。そう、この二人の存在なくしてその子はそこにいないのです。その親を子が敬うことがないということは、それは親に反抗するとか親が嫌いとかその程度の範疇で収まることではないのです。別の言い方をすれば、自分の命のもといとなった親を受け入れられないということであり、強いて言えば、それは自分の存在をも受け入れがたい。自分の存在を肯定できないというようなことにもつながりかねないことです。そしてそこまで考えるのならば、それは私たちの存在そのものに関わることでありますゆえに、神は人を殺すなということよりも先にこの戒めをまず示されたのではないでしょうか。 よくお話しするのですが、北海道にある罪を犯した少年たちの再生のために献身的に働かれている谷という先生が言っておられる。その少年たちに、まずその少年たちが来るとその施設に、谷先生がまず教えることは、主イエスが山上の説教で教えられたように、敵を愛することだというのです。その敵とは誰か。谷先生はこの場合、それは彼らの親、とりわけ特に父親だという。現実的なことを言いますが、時にへそを触ってみてくださいと言われて、へそを触っていたたまれない思いになる方がいるということも、この世界の現実です。私たちの親とこの関係というのは、本当にそのような意味で多くの課題を持っている。罪を犯した少年たちの心に深くあるのは、自分の人生を受け入れることができず、むしろこれを憎む思いだと言います。そしてその多くの子は親との関係に問題がある。故に親を敵として捉えることは悲しいことではありますが、それが彼らにとっての更生の大切な一歩となる。それこそが最初のボタンなのです。そこがもし、そのボタンがなければ、その先は表面的なことに過ぎない。このことは、このような少年たちのみの問題ではなくて、私たちにも、もう、孫もいるような年になった私たちにも起こりかねないものです。日本とアジアで35年学生伝道をしていたという大田和光一さんという方が書かれている一文を読んだことがあります。大和田さんが大学生のためのセミナーで親との関係を取り上げた時の彼らの反応は、その課題に取り組むことを避け、スポーツや歌うことに逃げ、あるものは取り組むことに激しく抵抗しました。そのことを通してどれだけ彼らがそのことに向かい合うことを避けているのかということを大田和さんは知ったと言います。そして大田和さんもある日、自分の父と母について感謝できること、喜べること、嫌なこと、許せないことを時間をかけて思い出して書き留めたと言います。そして一人きりになれる場所に行き、書き出したことを声に上げて読みました。喜びと感謝することを一つ一つ感謝しました。また悲しみ、失望、傷ついていることを一つ一つ挙げて、十字架の許しの祈りのゆえに父と母に対する許しを宣言しました。そして自分の心にこれほどの痛みがあったのかと圧倒されながら、しかし不思議な解放感に心が包み込まれました。それは自分が許すということよりも、自分の内におられるイエス様の許しの祈りに忘ることから生まれる許しだったそうです。今世界中のカウンセラーは、いろいろなことに思い悩み、助けを求めてくる患者の幼児期に、どんなことがあったかを丁寧に時間をかけて聞きます。そしてそれはイコールその人と親との関係を聞くということです。三つ子の魂百までと言います。言うまでもなく、三つ子とになる時まで子供に最も深く関わる人はその子の親なのです。聖書は古代の遺物、古の書物でしょうか。そうではありませんでしょう。今や世界が聖書がすでに記していることの後を追っている。考えてみればそうでありましょう。神が人間を創造されたのです。車を組み立てた人が一番車の構造を知っているのです。神は人間にとって どんなにその親が大切なものであるかということを熟知しておられるのです。故に神は言われる。あなたの父と母を敬え。そしてその後半には、これはあなたの神、主が賜る地であなたが長く生きるためであると書かれている。このような、そうすればうんぬんと書かれている十戒の戒めはここだけです。このことは、あなたの父と母を敬うということは、巡り巡って自分自身のためなのだということです。それによって私たちが長く生きるためであるという、これは文字通り長生きするということだけではなくて、それによって私たちも幸いな生涯をつがなく送るということです。私は昨日、日本から帰ってきました。目的は一つ、母を訪ねるためです。ここ10年、そんな訪日を繰り返しています。母の誕生日は4月28日で、今日は母の日です。どちらの日にも母と共にいることはできませんでしたが、これらのどちらの日にも近い時に行かせていただけたことを、主にまた皆さんに心から感謝しております。母は日本、私は外国。そこには確かに大きな海が横たわり、ちょくちょく行けるようなものではありませんが、このように十戒を捉えるのなら、彼女を訪ねることは自分にも大切なことだと思っています。母を愛し、敬意を表すことは、すなわち自分の存在を認めることになるからです。もしここが崩れてしまったら、少なからず私の心身は何かしらの影響を受けることでしょう。彼女は今川越の施設におります。川越駅に行くと、駅のコンビニで母の好きなプリンを買います。日本のプリン美味しいですね。彼女は自分で食べることができませんから、ランチの後に私がスプーンでそのプリンを彼女の口に入れてあげます。それはかつて母が幼い私に毎日してくれたことです。今になってはどこか美味しいレストランに彼女を連れて行くことはできません。私のために多くを犠牲にしてくれた母ですから、母ですが、今私が彼女にできることはこのプリンを彼女の口に入れてあげることだけです。皆さんの多くはすでにご両親を天に送られているかもしれません。私と同じように互いに海を隔てているかもしれませんし、いろいろな理由で親にできることには限りがあるでしょう。こんな私が言うことではありませんが、共にできることも時間の経過とともに少なくなることでしょう。年を取るっていうことはそういうことです。ですから機会があるときに、良い思い出を両親とお作りください。そのように親にさせていただくことは、すなわち自分のためでもあるからです。トンビというドラマがありました。ご覧になった方いるかもしれない。そのドラマの中に、男で一つで育てた息子が大学進学のために、都会に出て行ってしまうことを酒を飲みながら嘆く父親に対して居酒屋のおかみが語りかけるシーンがあります。おかみは言います。親は双葉でいいの。双葉は一番初めに苦労して芽を出したのに成長の全部を見ることはできない。それが双葉の宿命なの。かわいそうなもんよね。世話になったことなんて振り返りもせず、感謝されるわけもなく、花はぐーんと伸びていく。親子ってものはそんな ものかもしれないね。男と女は父を離れということを親の側から言わせてもらえれば、もしかしたら親は自分を双葉として自覚することなのかもしれません。私たちが成長するために最初の双葉となってくれた父と母、彼らは我が子の成長をすべて見届けることはできません。でもそれ、でも双葉は、双葉とは、それで嬉しい。それでいいと思うのです。子は自分にへそがあることを忘れ、世話になったことを振り返りもせず、そして花が咲いた、花が咲いたと喜んでいる。その時に親が思い明かされることはないでしょう。しかし、それでも心から嬉しい。それが親なのでしょう。そして、このような人は、親以外に、この地球上どこにもいないのです。親との関係に、多くの課題を抱えている方、事情があって長い間互いに会わずにいるという方もいるかもしれない。私たちがそうであるように、皆さん親とて人間、その親にも親がいた。すべての人がイエス・キリストの十字架を必要としています。私たちにイエス様の十字架が必要なように、親にも主の十字架が必要なのだということを理解しましょう。あちらは私たちを選んだのではなく、私たちも彼らを選んだのではありません。それを決められたのは神様です。ですからもし私たち親子の間に何か課題があるのでしたら、それを解決することができるのも神様です。へそに触れてみましょう。へそに。100%。私たちはそこから命の糧を得てました。どんなに今、髭を生やして偉そうにしてても、ここから命を得てた。そして私たちの誕生には苦しみが伴った。その親があって今の自分があるのです。親なくして自分はなし。その親を敬うことは、私たちが思う以上に私たちにも大切なものなのだと、私たちの創造者なる神は言われます。あなたの父と母を敬え。これはあなたの神、主がたまわる地で、あなたが長く生きるためである。この母の日に、皆さんと共にこの御言葉に向き合うことができたことを、心から主に感謝します。お祈りしましょう。天の父様、あなたが私たちに、かけがえのない命を、私たちの親を通して与えてくださいました。ゆえにあなたはすべてご存知です。私たちがどのように生きることが最も私たちにとって幸いなことであるかということを、そしてその思いを込めてあなたはあの十回の五番目に、あなたの父と母を敬えと書き残しました。主よ、私たちは普段そんなことを心にも留めないような生き方をしておりますが、あなたにとってこれがどんなに私たちにとって大切なことであるかということを、この十回は私たちに語りかけています。どうかしよう。ゆえに、この十回の五回、 あなたの父と母を敬えということを、私たちも何よりも大切なものとさせていただくことができますように、心からお祈りいたします。そのような意味で、まさしくこれは私たちが人として一番最初にかけるボタンだということを思いますゆえに、ここをもし私たちがかけ損ねておりますならば、この後にもろもろのことが起きてくるということを思いますときに、主よ、このところをまず整えさせていただくことができるように、親とて人間でありますし、不完全でありますし、聖書のもろもろの親子の関係が私たちに物語っているように、そこにもいろいろな問題があります。もしかしたらもう本当に親のことを考えることすらも嫌悪感を感じてしまうような方もいらっしゃるかもしれない。しかし主よ、十字架の力がそのところに力強く臨んでくださって、どうぞそこにも光を当ててくださって、あなたの御前に親を受け入れる力をも私たちに授けてくださいますことを、何卒よろしくお願いいたします。今親である方々の上に子が育っていくことを、我々が第一の喜びとさせていただくことを心から感謝いたします。自然界が物語っているように、種は実を出し双葉となり、そこからその実はぐんぐん伸びていき、一輪の花が咲き、そこからまた実が出て種ができていきます。双葉は役目を終え、あとは下からその草の成長を見上げていきます。私たちの喜びが本当にその喜びとなりますように、子が夫妻一体であるということをしかと尊重して、親としてあるべき最善の関わりを子たちと持つことができるように、日ごとに我らに天来の知恵を授けてくださいますことをよろしくお願いいたします。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。